12-10人が姿勢を問う一般質問11ページから16ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、議員が市長などに考えを聞くものです。議員本人が質問と答えを要約し、作成した原稿を質問者順に掲載しています。未掲載の内容も含め、一般質問の様子をホームページで録画配信中ですので、ご覧ください。会議録は12月頃に掲載予定です。各議員の QR コードから一般質問の映像が閲覧できます。会議録は市議会ホームページのほか、中央図書館、長浦、丘の上図書館でも閲覧できます。QR コード、会議録はこちらから、袖ヶ浦市議会で検索、質問議員、吉岡淳一、篠崎紀之、尾形妙子、木村佳子、村田実、伊藤悟、渡辺歩、戸波久子、山口進、根本俊介、吉岡淳一議員、吉岡淳一議員、質問項目、水道料金値上げについて、市内林区、夫婦作の違法リサイクル施設について、林区陣馬台違法残土埋め立てについて、質問、水道事業が抱える危機とは、答え、安定供給、技術承継、経営の各危機に対応するために事業統合をしました。危機に対する根拠を示せ。質問、各危機について、具体的に根拠を示して説明する必要があるのではないか。答え、安定供給の危機では、将来的な施設整備水準の維持を図る必要があり、技術継承の危機については、水道技術に関する技術の確保や継承が困難になることから、人材確保が可能な組織規模が必要であり、経営の危機については、企業再比率が高いことから、将来において経営が困難となることが考えられ、経営基盤の強化を図る必要がありました。市内内陸部では、無法状態が続いている。質問。林区夫婦作で操業している施設は、廃棄物の再資源化を目的としたリサイクル施設か、本市の条例が適用される金属スクラップ施設か。答え。当該施設で保管しているのは、再資源化として取引される金属類であるため、市条例が適用される施設であります。事業者からの届けをもって、みなし許可を行っています。質問、違法埋め立ての疑いがある林区陣馬台の堆積場周辺に居住する住民の間で健康不安が生じている。取るべき対策をどう考えているか。答え、当該地区に堆積された堆積物の廃棄物、該当性の判断は県が行うこととされており、県と情報を共有しつつ動向を注視していきます。
セクション12の続きです。篠崎則幸議員、日本共産党袖ヶ浦市議団、質問項目、残土埋め立て等環境保全行政について、国民健康保険制度の在り方について、学校給食費の完全無償化について、質問、市長は国保税引上げの生活への影響をどう考えるか、答え、非保険者の支出が増えることは事実ですが、保険者としての責務です。 市長はなぜ頑なに独自の残土条例を作らないのか。質問、市民が求めているのは農業と水、環境を市として保全する実効性ある条例制定だ。なぜ市民の健康と環境、農業と水を守る市独自残土条例を制定しないのか。これまでの議会答弁等を踏まえた明確な考えを伺う。答え、現時点で新たに市独自残土条例の制定は考えていませんが、今後も監視パトロールを継続し、対処を要する場合は県などと連携し適切に対処します。質問、近隣住民の残土埋め立て同意不要、土壌検査も5000立方メートルに1回だけ。市長はこれで袖ケ浦市の農業や水、環境は十分に守れるという考えか。答え、市条例は県条例と整合性を考慮しており、見直す考えはありません。国保税は 15.46% の値上げ、法定外繰り入れ復活で軽減せよ。質問、協会憲法の2倍の国保税負担増が加入者を苦しめている。法定外繰り入れは違法ではない。市長は市民生活への影響をどう考えるのか。答え、被保険者にとって保険税が上がり支出が増えることは事実と考えますが、国民健康保険が国民皆保険を支える安定的運営をすることが保険者としての責務と考えます。学校給食完全無償化袖ケ浦でも。質問、県内17自治体が完全無償化し、本市は3億円で可能。物価高騰で子育て世帯は苦しい。無償化しないか。答え、多額の財源、事業継続性確保の観点から、現時点で完全無償化は考えていません。ただ、そのような過程があるのも承知し、限られた予算をいかに有効活用するか考えます。緒方妙子議員、公明党。質問項目、健康・医療について。質問、帯状疱疹ワクチン接種費用助成の再検討を。答え、現時点では考えていないが、国の動向を注視する。帯状疱疹ワクチン接種助成。質問、帯状疱疹ワクチン接種費用助成の声が多くある。県内実施も増えた。本市の考えを再度伺う。答え、現時点では考えていませんが、国の動きを注視します。質問、助成を導入した場合の対象者の考え方と、その接種率の予算について。答え、国の65歳を対象に考え、接種率は肺炎球菌ワクチン同様の約 28% とすると、約420万円と考えます。質問、帯状疱疹は早期発見・早期治療が重症化を防ぐが、周知について伺う。答え、帯状疱疹の発症予防や罹患時の早期受診についてホームページに掲載します。子宮頸がん予防 HPV ワクチン接種のキャッチアップについて。質問、公費助成が終了するキャッチアップ接種の現況と干渉について伺う。答え、対象は約2500人。7月末完了約290人。未完了者は個別通知、SNS、チラシなどで周知します。質問、公費助成期間を過ぎると自己負担となる。その費用について伺う。答え、 ワクチンの種類により自己負担は5万円から8万円程度になります。質問、接種勧奨再開の現在の接種率は？答え、再開後の令和4年度 40.5%、令和5年度 45.4% です。マイナ保険証について、質問、マイナンバーカード交付件数と国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証の登録の現況は？答え、交付件数は7月末で5万2784人、79.9%、登録は国民健康保険 62.3%、後期高齢者医療は58.7% です。質問、市内病院等での利用可能状況は？答え、病院、診療所、歯科で未対応は2カ所、薬局はすべて利用可能です。
セクション12の続きです。木村よし子議員、公明党、質問項目、命を守る災害対策について。質問、断水や下水道管破損に対応できる災害用トイレ整備は？答え、更新時において機能面、コスト等について検討します。個別避難計画作成状況は？質問、避難支援者を記入していない方がいる。決める必要があるが、取り組みは？答え、自治会や自主防災組織、民生委員に対し、避難行動要支援者の情報を共有、見守りや支援などが広がるよう取り組んでいます。質問、要支援者の避難訓練の検討は？答え、今年度は障害を持つ方の避難受け入れ訓練を新たに検討しています。質問、重症心身障害児者、医療的ケア児者は、停電時、医療機器が使えなくなる心配がある。協定先の電気自動車を自宅に届けるよう運用しないか。答え、被災状況や需要に応じて柔軟に運用を行うことも考えられます。質問、福祉避難所への直接避難を可能にしないか。答え、体調や医療機関の状況で医療機関や福祉避難所への緊急入所を考えています。災害時のトイレ対策は？質問、仮設トイレは狭い、段差がある、照明がないなど使いづらいが考えは？答え、和式トイレは更新時に洋式に。照明など備蓄品の充実を図り、改善に努めます。質問、家庭で携帯トイレ、便器に袋をかぶせ、凝固剤などで水分を安定させる、を備蓄するべき、周知しているか。答え、防災訓練等で周知しています。質問、トイレトレーラー等の導入検討は？答え、先進団体の動向を注視します。学校施設の安全対策は？質問、平成17年の建築基準法施行令改正前の校舎の防火シャッターには、危害防止機構、安全装置がついていない。早くつけるべき、今後の取り組みは？答え、計画的に改修します。村田実議員、総集クラブ。質問項目、老朽化している私有物件について、今後どのように考えているか。袖ケ浦市土地開発公社の概要について。質問、 私有物件の老朽化についてどのように考えているか。答え、10カ年の計画を立てています。将来的にどのように考えているか。質問、存続、廃止いずれも多額の予算を必要とするが、検討する施設はどのような内容になっているのか。答え、消防本部、長浦、中央署のほかに、市営住宅、小学校、中学校、臨海スポーツセンターなどが主なものです。質問、巨額の予算を必要とすることから、しっかりとした年次計画は立てられているか。答え、10カ年の再配置方針を策定し、現在前期5カ年を進めているところで、財政的な面も考慮し、確実に進めていきます。市の土地開発公社の保有資産について、質問、袖ケ浦市土地開発公社の設立年月日、目的、活動内容等、遠隔について伺う。答え、昭和50年4月1日に設立、道路など事業用地の先行取得を行っています。質問、公社の保有資産の不動産鑑定を行ったと聞いているが、目的は何か。答え、公社の健全化計画に基づき、評価損等の計上を行い、経営状況の改善を図ったものです。質問、代替用地として市が買収委託したものについて、なぜ買い戻しを行わず放置していたのか。答え、バブル崩壊等を発端とする事業の延期によって長期保有となったものです。質問、大金をかけて不動産鑑定を行ったならば、早期に売却等の処理をするべきではないか。答え、公社が直接処分をすることができないため、事務規定の整備を進め、利用・処分に向けて努力します。
セクション12の続きです。伊藤悟議員、清風会、質問項目、少子高齢化が進む平川地区について。質問、平川地区において、かかりつけ医の必要性は？答え、医療と介護の連携の必要性が高く、かかりつけ医の存在は重要である。まちづくりの都市政策手段としてのコンパクトシティについて、質問、コンパクトシティを推進していくために必要な計画や、それに伴う支援や交付金などは、どのようなものがあるのか。答え、立地適正化計画などの策定が必要であり、その計画策定に対しては、交付金を受け取ることができます。また、策定した立地適正化計画に基づき、公共公益施設の誘導、整備、防災力強化の取り組みなどに対する支援が受けられます。質問、コンパクトシティを構築する上で必須条件である都市拠点と地域拠点を結ぶ公共交通の整備はどう考えているのか。答え、鉄道やバスなどの幹線公共交通とデマンド型乗り合い送迎サービスなどの地域内公共交通との連携により、公共交通ネットワークの構築を目指しています。取り組みとしては、ちょいそこが浦を10月から市内全地区に拡大します。質問、雇用創出や定住につながる産業団地の整備に取り組まないか。答え、産業団地の整備においては、市単独での具体的な検討等の予定はありませんが、新たに産業団地の整備にあたっては、
民間活力の導入を検討するとともに、国・県の補助事業や記載メニュー等、財源の確保についても調査・研究を進める必要があると考えています。質問。袖ケ浦市を東西に結ぶ広域農道に自動運転バスを計画しないか。答え。自動運転の導入につきましては、運行方法や実施体制などについて調査・研究を行っており、引き続き実証運行の可能性について検討を進めていきます。渡辺歩美議員、質問項目、離婚前後及び一人親への支援体制について。質問、養育費立て替え条例を制定しないか。答え、実態の把握に努めることが優先課題。条例を制定する考えはありません。離婚前後及び一人親への支援体制について。質問、児童扶養手当受給世帯と不受給世帯の件数は、答え、令和5年度末時点では、全部支給と一部支給を合わせて347世帯、全部支給停止79世帯です。児童扶養手当の受給資格者数は、所得が限度額を超えるなどの理由から申請をしていない方もいると思われるため、一般的に一人親世帯数と同数にはならないものと考えています。質問、本市の一人親世帯の割合は、答え、令和2年国勢調査における18歳未満の子供がいる一人親世帯数は5984世帯中457世帯で 7.6% で県の平均 7.3% より高くなっています。質問、令和3年度全国一人親世帯等調査結果で養育費の取り決めをしているのは母子世帯 46.7%、父子世帯 28.3%、実際に養育費を受け取っているのは母子世帯 28.1%、父子世帯 8.7% であった。養育費の取り決めについて、公正証書作成費用を助成しないか。答え、引き続き相談対応やパンフレットの配布、ホームページ等の活用による周知を図っていきます。質問、貧困対策には親が安心して就業できる体制を整え、根本的な解決が必要だが、本市において包括的な支援体制は整っているのか。答え、自立相談支援員、就労支援員、母子・父子自立支援員、ハローワークなどと連携し、状況に応じた支援に取り組んでいます。今年度からは新たに、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業を実施し、支援を行っています。
セクション12の続きです。砺波久子議員、日本共産党袖ケ浦市議団。質問項目、医療・保健行政について、ゴミ処理事業について、保育行政について。質問、12月2日以降の健康保険証の扱いは。答え、保険証の有効期限まで使用可能です。紙の保険証は残すべき。質問、マイナ保険証の登録率と利用率は。 答え、登録は国保で 62.3%、後期で 58.7%、利用率は国保で 13.5%、後期で 9.09% となっています。質問、保険証の代わりとなる資格確認書発行の対象者と発行時期、手続きは？答え、マイナ保険証でない方には、保険証の有効期限が切れる前に郵送します。申請があれば、マイナ保険証をお持ちの方も交付します。12月2日以降、新規加入や転入など、マイナ保険証でない方には、その都度交付します。質問、マイナ保険証登録解除の手続きは？答え、10月以降加入する各保険者等に解除申請書を提出します。プラスチックリサイクル収集へ。質問、モデル実証事業の内容は？答え、10月からモデル地区募集、年内に決定。来年度1ヶ月間実証し、本格実施に向け検証します。容器包装と製品プラスチックを袋に一緒に入れ、ゴミステーションに出してもらいます。質問、収集に使用するゴミ袋は、指定袋を作らず透明な袋で収集すべき。答え、今後審議会などで意見を伺います。質問、プラスチックリサイクルを考慮し、リサイクル率をどのくらい上げていこうと考えているのか。答え、現状では目標設定できていません。質問、プラスチックリサイクルを市長が先頭に立ち取り組む姿勢があるのか。答え、市民の皆さんにご理解いただき進めていきます。質問、家庭系ゴミ、一人一日あたりの排出量は年々減って目標値を下回っている。ゴミ袋の値上げは撤回すべき。答え、手数料の見直しはゴミ収集体制の総合的な見直しを進めていく中で検討していきます。山口進議員、総集クラブ。質問項目、市内倉波、阿座、大谷地区、残土埋め立てについて、農業振興について。質問、指導指針を定め、住民説明会を強く求めないか。答え、他自治体の事例を調査研究します。小規模残土埋め立て、住民説明会を強く指導すべき。質問、残土埋め立て事業者に対し、市は事前に住民説明会をするよう指導しているが、実施されていない。隣接地権者や地元自治会で大きな問題となっている。許可要件ではないというが、県同様に指導指針を定めて、事業者に対し、住民説明会の開催を強く求めないか。答え、他自治体の事例について調査研究します。農業振興について、質問、担い手対策として、地域農業の将来像を示す地域計画とは？答え、地域農業の抱える将来の担い手不足などの課題への対策を、地域ぐるみで協議の場を設け策定する計画です。昨年度大鳥居地区で作成され、本年度は野里大和田地区、小曽根勝地区や三崎地区で協議されています。質問、有害鳥獣駆除実績が増加している要因は？答え、地域対策組織が7地区で駆除活動を行っていることや、専門業者による実地研修会や、罠漁免許の取得者が増加し、箱罠の 設置等が可能となったことが要因と考えます。質問。地産地消の取り組みについては、農畜産物直売所ゆりの里の存在は重要であり、中小農家の生産意欲の向上の役割も担っている。この施設が公共施設の在り方の中で譲渡についての検討が出された。現状について伺う。答え。指定管理者と打ち合わせを行ったほか、出荷者協議会の役員と意見交換を実施しました。今後農業施策の方向を検討し、生産者へのアンケート調査等を参考として今年度中に方針を決定します。根本俊介議員、清風会。質問項目。子どもの環境づくりについて。災害事故対策について。質問。子どもが自由に遊べるプレーパークの設置検討は。答え。地域団体や NPO などからの相談があれば対応を検討します。子どもの遊びの環境。質問。子どもが自由な発想で遊ぶプレーパーク設置について以前質問し、調査するとの答弁だったが、その後は。答え。県内でも昨年6月の時点で22の自治体で行われています。地域団体や NPO などが運営に関わっていくことが求められ、そのような相談があった場合には対応を検討します。質問。大塾児童館について譲渡や廃止も含めて方針が検討されているが、市としてどこかに子どもの屋内遊び場は確保していくべきではないか。答え。屋内の子どもの遊び場は非常に有用なものだと考えますので、大塾児童館の方針を決定する過程で並行して検討していきます。質問。図書館について子どもと一緒でも利用しやすいよう、先進事例にあるような話をしてよいエリアと区切る形にしないか。答え。本を選ぶ際の親子の会話は制限していませんが、お話の部屋の平日開放も検討します。バイオマス火災その後の対策。質問。昨年バイオマス発電所用に貯蔵する木質ペレットが原因となる火災が発生した。同様の事故は全国で見ると本市以外にも複数発生しているようだが、木質ペレット貯蔵に対する安全性強化のための条例やガイドラインなど設ける方針はあるか。答え。事業者に対し、昨年の事故の経験を踏まえて対策を講じるよう指導するとともに、自主保安体制の強化について国と連携して取り組みます。また、経産省内のワーキンググループでは、木質ペレットについて、設備基準や管理方法を見直していく方向とのことで、動向を注視していきます。一般質問終わり。